能楽師武田文幸の解体。日本の伝統芸能能楽、それはユネスコ無形文化遺産にも登録された我が国を代表する舞台芸術。ポッドキャスト能楽師武田文幸の解体では、観世流して方として数多くの大曲を演じてきた能楽師武田文幸が、600年以上の歴史を持つ能楽を優しく解説。能楽師として自らの経験とその思いを語ります。
今週も始まりました。志を手紙にしたため皆さんの心へ届ける武田文幸の解体、司会進行の小菅圭一です。文幸先生、本日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今回はですね、先生の方からちょっと告知というかご案内いただける会があるということで、お聞かせいただけますでしょうか。
はい、5月19日の土曜日なんですけどね、観世能楽堂において、実は私のお弟子さんたちの発表会があります。その名もじゃじゃーん、
じゃじゃーんと、
文の会第1回車中発表会、そのまんまやんという名前なんですけどね。
ストレートであることが大事なことなので
、これどういうことかと言いますとですね、我々の世界はもちろんプロのいわゆる弟子っていうのと、趣味でね、つまりお月謝をいただいて趣味や教養のために歌いや姉妹をね勉強されているお弟子さんという方々がいらっしゃるわけで、プロというのは当然舞台に出てそれを生業としているわけなんですが、かたやお弟子さん方っていうのは自分たちのねそういう楽しみね、そういうため勉強のために習ってられる。でそういう方々はなかなか当然舞台に立つ機会がないわけなんですけども、年に何回かですね、そういう、先生によっても違うんですけど発表会っていうのをやるわけなんですね。でそういう中で実は昨年まではですね、この年1回のその観世能楽堂でやっている大きな発表会大会はですね、うちの父と兄と私と3人で応楽会という会をずっとやってきてたわけなんです。
はい、
これがひいじいさんの時、宗次郎さんというね曽祖父ですねの時代からもう110年ぐらい続いてる会なんですけど、僕もそこに一緒に加わって、3人のお弟子さんに出演していただく、父と兄と僕と3人のお弟子さんに出演していただく会としてやってきたんです。でそんな中で昨年銀座にね観世能楽堂が新たにオープンして、そういう能楽堂をやっぱり積極的に使っていかなきゃいけないということもあり、そして僕も小菅さんももちろんですけども、そういう若いお弟子さんたちも結構増えてきて、そういう中でね、ぼちぼち自分も玄人会の方では文の会始めたように、お弟子さんの発表会の方も自分で全部決めて自分の好きなように自分の思想を波及させるというか、そういう会にした方がいいなと思って、それでもう1年以上前にですね、父と兄とよくよく相談して、でもちろんね、ただこういうご時世ですからみんなお弟子さんがそんなにとんでもない人数いるわけじゃないので、いつか何年か何十年か後にまた兄とね僕がくっついて往楽会2人でやるってこともありえないことではないんですけども、とりあえずしばらく何年かは僕のお弟子さんに出ていただく会としてねやっていこうと、そういうことで、その第1回が5月19日土曜日ということになったわけなんですね。
なるほど。銀座の観世能楽堂、
はい、そうです。
という、すごく大きな舞台だなと思うんですけど、積極的に、はい、利用していこうというお話だったんですけれど、
はい、
お素人さんの発表会なのにそんな大舞台なんだって私結構まずびっくりするんですね。
はい、
別に普段収納館とかなんかアットホームなところでご利用させていただいているので、
はい、
収納館ではないんだとか思うんですけど、そこは
そうですね、これはねですからちょっと手前味噌な話になっちゃうかもしれないんですけど、 その発表会っていうのをどれぐらいの規模でどんな会をどんな頻度でやってるかっていうのは、もう能楽師それぞれもう本当に人によって全然違うんですね。まあそういう中で観世能楽堂で年に1回お弟子さんの発表会をやってるっていうのは、まあちょっとここは声を大にして言いたいとこなんですけど、まあそういう能楽師は多分2、30人しかいないですね。はい。まあそのうちの一人だと思っていただければ、まああの父や兄や私、まあそういう意味ではですから3人いるんで会を3つやっててもおかしくはないわけなんですけど、まあ逆に言えば親子だったら一緒に共催するっていうのが、まあ、筋なんですね。でただまあ父の跡継ぎは兄ですし、その跡継ぎにも秋行って、まあ、甥っ子がいますので、まああの僕はねそういう意味では分家、家を離れて独立する人間なので、ずいぶん前から考えてはいたんですけど、この機会にちょうどいいかなと思って、これは決してだから喧嘩別れじゃなくて前向きなね発展的な分解独立と考えてるんですけど、まあそういう中でねやっぱり若いお弟子さんたちもね、うちの先生は観世能楽堂で発表会やってるんですよと、ね、胸張ってもらっていいと思いますし、まあそういうふうにしてみんなでまあファミリーをねこう盛り上げていただけたらっていうふうに思ってますね。
なるほど。いや車中発表会なんかもうそんなに日もなくてやっぱ楽しみですね、
はい、
でも
そうですね。それで一般的に我々のそういう発表会っていうのは、まあ、いろんなやり方をしている人がいますけども、一般的にはだいたい主役してとか相手役の脇っていうのは、まあお弟子さんがやったとしても渋滞はまず全員プロですし、まあ、場合によっちゃ指定一人だけがお弟子さんお素人で周りは全部プロが囲むと、まあ、つまりあのよく野球に例えるんですけど、例えばピッチャーだけは素人の人がやって、周りの守備8人は全員読売巨人軍ですとかね、まあ、あるいはミスチルのバンドでボーカルだけは誰か趣味でやってる人がやって、桜井さん以外のメンバーは全部ミスチルですとかね、はい、そういうのが各々発表会ですね。
その試合やライブが成立するのかなって不安になっちゃうんですけどピッチャーもボロクソ打たれたら負けるんじゃないかなと思うんで大丈夫でしょうか
すごいネガティブですね
やっぱりそのプロの方々が渋滞に控えてるとどうしてもやっぱなんか、ね、不安になって多分登壇される方も多いと思うんですけど、
は
い、
そこは実は真逆で、どっちかっていうとつまり全部素人同士だったら舞台が崩壊する可能性もあるわけです。
ああ、なるほど。
でも能っていうのはちゃんと周りがフォローできるようにできているので、舞台でも姉妹でも、ですからまあ変な言い方ですけど、上手いプロほどお弟子さんが失敗したとか間違えたっていうのを分かんないようにうまくフォローして持ってっちゃうんですよね。だからまあ今なんで小菅さんがこんなネガティブかっていうのは僕は分かってるんですけど、あえてまあ皆さんに聞いていただくと、なんと実は小菅さんもこの回に出られるからなんですね。じゃじゃーんですね。
そんなね、じゃじゃーんとかそういうことでもないような気がするんですけれどまあ私もなんか普段ね、ちゃんとお稽古の時間も避けてない状況の中で分不相なのではないかというところで、ちょっと先生にもちょっと自己自体のご相談みたいなことも若干ちょっとあったんですよね、
ま
あ、
ネガティブですね、
まあ、そういう場には然るべき、まあ、研鑽を積んだお弟子さんが満を持して出られるべきではないかとい
やいやいや、それはプロの世界の話で、はい、素人のお弟子さんは、まあ、あまりにもちろんいい加減でめちゃくちゃだったら困っちゃいますけど、やっぱり1年とか2年のキャリアっていうのはその中でできる演目っていうのがありますし、まあ別にねこの場の放送で発表することでもないんだけど、まあすでにね人前で歌っていただいて全く恥ずかしくないレベルにはなってるので、あというかむしろ胸張ってもらっていいぐらいですしね。
ありがとうございます。
はい、まあ、でも何を隠そうこの放送をね撮ろうとした時、 冒頭の挨拶で初めて小菅さんが噛んで NG を出したというそれぐらいプレッシャーがかかってるようなのであまあね、もしいらしていただける方がいたらぜひ温かい目でね見守っていただけたらと思いますけど、
本当お耳汚しで申し訳ございませんというところで、でもそのやはり周りのねそういう先生方にいろいろサポートしていただけるってこともお伺いしてるんで、はい、まあそのまあ、ご迷惑って言うとあれですけれど失礼のないように努めたいなとは今は、はい、
確保全然大丈夫です、はい、それでまあ聞いてくださってるねリスナーの皆さんに一つそういう目で宣伝というかお知らせさせていただくと、プロの舞台っていうのは当然入場券チケット代金がかかるわけなんですが、まあ、我々の世界ではお素人のそういうお弟子さんの発表会っていうのはお相手は全員プロがしててもお弟子さんお素人がその中に入ってるっていう時点で入場料を基本的に取らないんですね。ですから入場無料ご来場歓迎というやつなんです。ただ今実は関西能楽堂の方もちょっとそういう場所柄もあって、まあ能楽堂の空間っていうのは非常に心地いいもんですから、観光客がねこう例えばパッと入ってきてちゃんと見てくれればいいんですけど、例えば涼みに入ってきたりとか演目の途中で入って途中で出られたりするとこれはちょっとまずいもんですから、一応入場制限規制っていうわけじゃないんですけど、一応そのパンフレットを入場券代わりにして、そのパンフレットをお持ちの方がお入りいただけますよと、はい、そういうことになってるんですね、まあ、あるいは誰々さんの何々を見に来ましたと、そういうふうにはっきり言ってくださればお通しするというような形をとってて、能楽堂見学したくて舞台を見たい演目を見たいんじゃない方が入ってきちゃうと困るもんですから
間違えて入っちゃいましたみたいな、
まあ、そこだけはねちょっとお気をつけいただければと思いますけど、はい、まあ、ぜひ皆さん小菅さんの雄姿を見に来ていただければと思いますね、はい、
私以外の先輩諸子の、まあ、お弟子さん方の雄姿を見に来ていただければと
到底にネガティブですね。
いやいや、それはネガティブで立場をわきまえているということ
いやいやいやいや、本当にでもお世辞抜きに1年半のキャリアとしては相当すごい方だと思ってますけどね、
はい、いやいや、もう毎回お稽古でお叱りを受けて淵しがれてく
る、まあ、それは期待の表れというやつです、
はいはい、強く、はいはい、頑張っていきたいと思います、はい、私だんだん声が小さくなってくるんですけど、まあ、その5月19日の車中発表会という大きな舞台は、はい、普段プロとは違ったお素人さんのお歌を聞くというのもすごい貴重な体験にはなるかとはもちろん思いますの で、
そうです、ね、
はい、皆さん足をお運びいただければと思います、
は
い、ま
あ、開演時間や終演時間とかそういうお問い合わせは、まあ私のホームページでも結構ですし、まあ、あるいは関西能楽堂にね何時始めですかとか聞いていただいてもいいと思いますので、はい、ぜひですね皆さんふるってご来場いただければと思います、
はい、ということで5月19日の車中発表会について本日は先生よりご案内いただきました。先生頑張りたいと思います。
はい、頑張りましょう。
先生本日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか。番組では武田文幸への質問を受け付けております。ウェブ検索で武田文幸と入力し、検索結果に出てくるオフィシャルウェブサイトにアクセス、その中のポッドキャストのバナーから質問フォームにご入力ください。ぜひ遊びに来てくださいね。